日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、さて、加工食品や冷凍食品というと時短簡便というイメージが強いですけれども、今年に入ってここまでできるのかという感動や驚きを提供する食品が続々と現れてます、はい、今回はそんな食品分野の注目商品のブレイク予測を紹介します。どうぞ最後までお付き合いください。週刊日経トレンディ、今週は2018下半期注目食品ブレイク予測と題してお届けします。
ここ数年は時短をキーワードに、手早く簡単に夕食のおかずを作れる商品が、忙しい共働き世帯を中心に人気を博してきたと思うんですけども、はい、今年は様子が変わったということですか？
そうですね、カゴメの担当者の方は時短のステージが一段上がったと。つまり時短簡便っていうのはもう当たり前で、さらなる付加価値がないと消費者の心には響かない時代になったとおっしゃってました。
これテレビラジオ業界も同じでですね。
そうですよね、
はい、今までだったら素人いじりだったりとか、はい、ひな壇だったりとか、クイズ番組とかもあったんですけども、今はもうプラスアルファ、はい、プラス付加価値つかないと企画は通んねえよという時代になってますんで
いや、雑誌業界もハウツー型とか分析型とかランキング型とか、はい、手を変え品を変えチャレンジ中ですけれども、はい、まあ、食品業界の各社が力を入れて発売した中から、今日はバイヤーズグランプリに入賞した注目の商品を紹介します。
このバイヤーズグランプリとは何でしょうか？
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。バイヤーズグランプリとは、大手食品卸の日本アクセスが7月に開催した展示商談会フードコンベンションの特別企画です。この企画にエントリーした87の新商品を流通各社の食品バイヤーが試食して投票。加工食品、嗜好飲料、冷蔵、冷凍食品、アイスの5部門で得票数の多い順にランキングしています。
そこに日経トレンディ編集部が、新市場を創造するか、消費者の不満や要望に応えたか、ライフスタイルを変えるか、商品やジャンルの売上高が著しく伸長するかを考慮して、5つ星でブレイク度を示しました。
5つ星ですか？
はい、
どんどん
星5つ。
あ、どっかの番組みたいな、ま、そんな日経トレンディ編集部とプロのバイヤーが選んだブレイク必至の注目商品を見てみますと、はい、ま、ちょっと上位1位2位を注目するんですが、はい、ちょっとごめんなさい、急にアイスを見てしまうんですけどもアイス部門、
はい、ハゲンダッツ、
はい、スイートポテトのタルト、
人気ですよね。
これもちょっともう話題ですね女子からは
2位のロッテ雪見大福ほうじ茶、
あ、最近ほうじ茶味増えてますね、
増えてますよね。
それがいよいよ雪見大福にも登場すると、あと、あ、加工食品部門の2位のハウス食品プロクオリティ、はい、今度林ソースが、
お
ー、これカレー出てましたよね、
はい、お好きですか？
これも最初びっくりしました。
おー、いいですね。今日はじゃあ驚きの秘密を解き明かそうかと。
楽しみです、はい、お願いします。
はい、
食品ブレイク必至の注目商品のランキングから、瀬戸副編集長に商品を3つ選んでいただき解説していただきます。ご案内役は AI アナウンサーの荒木由衣さん、お願いします。では最初の食品ブレイク必至の注目商品は、
味の素冷凍食品の生姜餃子。テクいらずで失敗なく羽部分を作れる感動。生姜味が加わり、売り場の大幅拡大は確実。
この商品大好きなんですけど。
いや、画期的ですよね。
いや、もう最初食べた時驚きました、
はい、
ここまで進化したかという、この商品の新しい商品ってことですね。
そうですね、
生姜餃子、この生姜なんですよ今度。
そうなんです、
生姜餃子はこの冷凍食品部門1位なんですが、トレンディーブレイク予測は
星5つです。
ドン
どこかの番組のようだ2012年に発売した油も水もなく焼けるタイプが大ヒットした餃子ですけれども、はい、昨今の餃子ブームと、さらには2017年に商品を自ら調理して食べられる期間限定店餃子ステーション、実はこれを営業して非常に話題になった。
そうなんですね、
はい、まあ、こうした効果もあって 最近の売上高右肩上がり絶好調なんですね。で、昨年2017年は味の素冷凍食品の餃子ブランド、実は売上が過去最高、
過去最高、
はい、すごいですね、このご時世に、はい、そんな冷凍餃子の売上首位に君臨する味の素冷凍食品が1972年の発売以来初めてメイン商品のニンニク味以外の姉妹品として投入するのが生姜餃子です。
初めて投入
な、はい、生姜味、
生姜味
ポイントはですね、はい、誰でも簡単にパリパリの餃子の羽が作れる、
あ、今まで通りの、
はいはい、憧れの餃子の羽を作れると、はい、でそれぞれの餃子の底の部分にですね小麦粉などを原料とした羽の素がついていて、これを焼くと薄く広がると、うん、そうすると誰でも自宅で羽付きのパリパリ餃子を食べられる、しかも生姜の味、ジューシーな肉感も味わえるということですね。
どんな味なんですかね、生姜味の餃子、
生姜がちょっと効いた餃子ってことですね。はい、ぜひ試してみてください。
トップランナーによる本気の改良がこのアンチ冷凍派も取り込みそうだと思うんですけども、では2つ目の食品のブレイク必至の注目商品は何でしょう。
ハウスウェルネスフーズ、守り高める乳酸菌 L137 ゼリー、免疫系乳酸菌で成長著しい市場に初参入、手軽な顆粒タイプで家族需要をつかむ。
いよいよハウスも参入ですか。
はい、
免疫系を謳う乳酸菌商品は、まあ、今まで明治プロビオヨーグルト R1 をはじめ相当ね、は
い、
も
うそうですね、強い商品でしたね、
はい、じゃあ今回この守り高める乳酸菌 L137 ゼリーは嗜好飲料部門2位ですけど、
はい、
ではトレンディーブレイク予測は
星3つです。
どん、あ、どん3つですか。
はい、あのハウス食品グループ今年の8月に独自の乳酸菌この L137 を使った商品で乳酸菌市場に参入したんですけれども、はい、およそ6500億円といわれる乳酸菌市場で、まあ、特に伸びているのがこの免疫系の乳酸菌なんですね、はい、で先ほどおっしゃったような明治のプロビオヨーグルト R1、 それから森永乳業のシールド乳酸菌シリーズが代表格ですけれども、はい、L137 はハウス食品が25年前から実は研究している、免疫系に作用する乳酸菌になってます。でこれドリンクとゼリーと粉末スティックがあるんですけれども、はい、それ以外にバーモントカレーとか、
はい、
他のブランドでも関連商品を発売するんですね。
あ、そっか、この L137 が入った、
はい、
バーモントカレーに入った、
はい、それこそ付加価値、
はい、
でこれ私この中でも一番便利だなと思ったのが粉末スティックでして、はい、これ30本入りでおよそ2000円なんですけれども、まずヨーグルトよりもちょっと手頃かなと、うん、あと常備しやすいと、そしてコーヒーとかお味噌汁に入れても簡単に、
そっか、
はい、乳酸菌が取れる。
えってことこれ粉末自体に味はあるんでしょうか。
これ無味無臭なんですよ。なのでいろんな、そうなんですよ、いろんなお料理の邪魔をしなくて済む、はい、ということですね。
これ家族全員で取りたいという家庭でも重宝されそうだと思うんですけど。
そうですよね、30本で2000円なのでいいですよね。
付加価値ですね。
そうですね、はい、
では最後の3つ目、食品のブレイク必至の注目商品は何でしょう。
羽衣フーズサラダシーチキン、ステーキ形状のマグロを食べる新提案。サラダチキンを上回る高いスペックが武器。
サラダチキン、これも人気ですね、はい、その新たな商品がサラダシーチキン、
はい、
これ冷蔵部門3位なんですけども、トレンディーブレイク予測は星何個でしょうか。
ズバリ星5つです。
ドドン。
タンパク質ブームが続いてますけれども、このマグロの塊のお肉を使ってサラダチキンと同じ棚を狙った業界初の商品、これが羽衣フーズのサラダシーチキンになります、
はい、
糖質ゼロかつ冷凍殺菌しているので常温でも保存が効くと、そして賞味期限がおよそ7ヶ月と長いと、
はい、
でサラダチキンよりも利点が多いこと、それから肉から染み出る汁が少ないので、例えば、オフィスでサラダチキン食べてたけど汁が凍れちゃってみたいなことが、このサラダシーチキンだとないっていうのも特徴です、
はい、
しかもあのシーチキンっていうと油漬けのイメージありますけれども、
ね、
この子は油漬けではないので、はい、ヘルシーさもキープしてると。
いいとこばっかり、
魅力的ですね、うん、星5つなんで、
あ、そうだ、
はい、 で発売前からですね、この子コンビニやスーパーからの注文が殺到してまして、予定販売数年間370万個と高く設定してるんですけれども、もっと増える可能性もあるかなと思ってます。
そうだと思うな。これ例えばなんですけども、はい、今僕個人的にキャンプに持ってったりとか、まあ、あと山登りする人は登山、
はい、
あとチキン系なのでマラソンする方、はい、そういった方のこうプラスこれを持っていくという方も増えていくと思うんですけども、
いいですよね。
瀬戸副編集長、これらブレイク必至の商品を見て成功するキーワードって何なんでしょうかね。
はい、食品ブレイクのキーワード後半にご説明します。
わかりました。ということで後半はブレイク必至食品のキーワードをご紹介します。
週刊日経トレンディ、番組の後半は2018年下半期ブレイク必至の食品のキーワードと題してお届けします。
ここ数年は、はい、時短という、ね、この言葉をこのキーワードに、手早く夕食のメインのおかずが作れる商品が忙しい共働きの世帯を中心に人気でした。
そうですね。
しかし今年はその様子が一変し、時短簡便は当たり前でさらなる付加価値がないと消費者の心に響かない時代に突入しましたと。
なんとなくこう加工食品と使うと手抜き見られたくないなとか、
はい、
あと自分を正当化できる理由が欲しいなとか、
そうですね、
思うと思うんですけど、はい、ここをきちんとうまく刺激してあげられるような商品が続々と出てます。
はい、ではその気になる2018年下半期ブレイク必至の食品のキーワードをお願いします。
はい、最初のキーワードはごちそう調味料。
ごちそう調味料、
はい、
この調味料の調が超すごいの調になってるわけですね。
超特急の超ですね。
あ、はい
はい、さらなる付加価値ということで各社が力を入れるのが、調味料に野菜などの具材をふんだんに入れて手作りするには面倒だなと思われがちなレベルの調理を可能にするごちそう調味料です。これ口火を切ったのは、はい、2017年夏に発売されたミツカンの具材入りの調味料カップクック。これはですね、細かく切った玉ねぎがたくさん入っていて、はい、これを肉と一緒に炒めるだけでメインのおかずができちゃうっていう点が受けてヒットを飛ばしたんですね。
はい、
でここに2018年下期は各社が追随をして、まあ、具が贅沢に入った調味料っていうのが続出をしています。
はい、
カゴメは野菜が入ったおかず調味料、
はい、
キッコーマンは超生姜焼きのタレ、これ加工食品部門の2位にランクインしてます。
ちょっとこれ早速この後、
はい、ぜひぜひ
買おうと思いました。はい、ちなみにこのトレンディーブレイク予測は
どどん星5つです。
お、
来ました
来ました。カゴメの野菜が入ったおかず調味料、キッコーマンの超生姜焼きのタレもフライパンの上で肉を絡め焼きするだけで見栄えがする一皿が完成するので、
はい、
この先ほど言った手抜きしているというこの罪悪感がないわけですね。
そうですね。で生姜焼きってお弁当のおかずにも重宝するので、お母さんたちにもすごく受けがいいのかなというふうに思ってます。で実際にお母さんをしている編集部のスタッフが食べたんですけれども、食べた瞬間に生姜の風味が口に広がって味も濃厚だと。とはいえ生姜は辛すぎないし玉ねぎの甘さもあるので世代を問わず食べられるなと言ってました。なんかお腹が空く話です。
そっか、基本生姜焼きって家でできちゃいますもんね。
そうですね。
それかちゃんと
家でごちそう感がある。
あ、そっか、そんな、はい、それがプラスアルファなんですね。わ、はい、かりました。じゃあ続いての2018年下半期ブレイク必至の食品のキーワードお願いします。
はい、続いてのキーワードは直激辛フード。
直激辛フード、
はい、これ辛さを前面に出した直激辛フード、直激と激辛をかけてるんですけども、
はい、
直激辛フードも人気が出そうです。実は今激辛料理を食べて SNS 上でアップする辛活女子っていうのが話題になってるんですね。
はい、
そのぐらい、第5次激辛ブームが来たとも言われてます。その好みに応えるには従来のキムチとか鍋の素だと辛さが足りないという声が実は少なくなかったですね。
あ、これね、テレビ業界でもですね、今この激辛を数字を持ってると言われてまして、もう激辛のネタばっかが増えてるんですけども 数字はいいです。
確かにタレントさんが激辛のものを食べてらっしゃると、はい、なんとなく見ちゃいますよね。
もうちょっと罰ゲーム的な
、はい、消費者の辛さが足りないっていう声を受けてエバラ食品が出したのが従来の3倍も辛いキムチ。辛いんだ
辛いんだ、
ネームまんまですね。
そうですね、
はい、一方で大小は激辛スナックの元祖カラムーチョ、おばあちゃんの絵が印象的な、
はい、
カラムーチョの味を再現した小池屋監修カラムーチョ鍋スープを投入しています。
これやっぱコラボ系ですね。
そうですね、はい、エバラ食品の担当者の方がおっしゃってたんですが、
はい、
忙しい働く女性がストレス発散のために辛いものを求める需要は増えてると
女性ってストレス発散で辛いものを食べる。え、瀬戸彦編集長もそうですか。
言われてみれば、はい、年々辛さ度が増してますね。これは何かストレスのレベルが上がっているのか、はい、
そうかな、汗をかきながら
食べるの
がすっきりとするということですね、
はい
はい、ました。ではどんどんいきましょう。続いての2018年下半期ブレイク必至の食品のキーワードお願いします。
はい、続いてのキーワードはネオタンパク質です。
タンパク質といえば低糖質ダイエットが今話題ですよね。
はい、その低糖質ダイエットから来るタンパク質ブームが息の長いトレンドになってるんですけれども、はい、最近主役だったサラダチキン、これを凌駕するネオタンパク質と呼べる加工食品が増えています。で、先ほどちょっとシーチキンの話したんですが、はい、注目株は大豆を原料にした疑似肉、それから疑似乳製品と呼ばれるものなんですね。
はい、
これ例えばマルコメの大豆ラボ、大豆のお肉っていう商品は肉の代わりとして料理に使える食品です。
はい、
従来の乾燥タイプと違って袋から取り出してすぐ使えるタイプが出てより手軽になりました。で、一方で豆腐が原料なのにまるでチーズっていう味と食感を実現した相模屋食料のビヨンド豆腐、これも新市場を作りそうですね。これ実際私食べたんですが、
はい、
美味しかったですよ。
チーズの味ですか。
満足感ありますね。
あ、
はい、
そっか、
はい、
でそれでヘルシーなわけですもんね、
はい、
あ、すごい。前半で紹介した羽衣フーズのサラダチーチキン、まあ、これら海のタンパク質の人気も高まりそうですね。
はい、海のタンパク質、それから大豆のような畑のタンパク質って呼ばれるもの、はい、こうした選択肢が増えることによって、飽きずに糖質オフダイエット続けられるのかなっていうふうにも思います。
やっぱ女性にも嬉しい
商品ですね。そうですね、
はい、さあ、成功へのキーワード、まずごちそう調味料、直撃からフード、ネオタンパク質に続いて2018年下半期ブレイク必至食品のキーワードお願いします。
はい、4つ目のキーワードは新人乳酸菌。
新人
乳酸菌、
乳酸菌、
はい、乳酸菌などを取る菌活って呼ばれる言葉、これ熱高まる一方なんですけれども、そこに満を持して食品や飲料の大手が参入をしています。前半でもちょっとお話ししましたけれども、はい、ハウスのウェルネスフーズが L137、大塚製薬が B240 を新人乳酸菌としてデビューをさせます。
新人の乳酸菌なんですね。
はい、
デビュー、
デビュー、交互期待、
期待の新人、
期待の新人、
はい、
はい、
じゃあこの新人乳酸菌もこの食の健康ということでキーワードの一つということだと思うんですけども、 では瀬戸副編集長、まだブレイク必至の食品のキーワードってありますか。
はい、どんどんいきます、
はい、
5つ目のキーワード、フライパン一つだけで調理が完了するワンパンクッキング。
また新しいワードですね。
これ魅力的ですよね。
ワンパンクッキング、
うん、いいコピーだなと思って。
確かにこれちょっと心をつかむキーワードと思うんですけども、
はい、例えば森永製菓のもみもみホットケーキミックス、これ何かというと、はい、パッケージに全ての材料を入れて袋の中で調理が可能なんですね。つまりボウルとか泡立て器一切使わずに調理ができると。
あ、それこそキャンプに使いそう。
あ、いいですよね、
はい、
洗い物も減るし、
はい、
荷物にもならないし、うん、あとは前半で少しお話しした味の素冷凍食品の生姜餃子、これも水と油がいりませんし、はい、SB 食品の丸ごとミルクのクリームシチュー、これは実は牛乳が不要なんですね。
あ、それ嬉しいですね。一瞬買ってきたはいいけど牛乳ない、ちょっとコンビニ行ってきて。
ありますよね、
はい、
あと牛乳が余っちゃうとか。あ、
それもありますね。
はい、さらに料理が苦手な人でもミスなく作れる失敗知らず、これもヒットのキーワードです。
あ、失敗らずというキーワード、
これもキーワードです、はいはい、例えば日本製粉のオーマイ、こんなお好み焼き粉欲しかったこれはですね、
そのままですね、
そのままですね そのまんまの食品多いんですけど、はいはい、これはですねひっくり返すときに割れて失敗しないように生地の粘度を高めてるんですね。これ分かりますよね。
すごい分かります。
あどうしようどうしよう、
こうビビりながら
そうですそうです、
それがなくなる。
いらない。はい、
昨今ですね、あの若い世代を中心に、まあ、僕の周りにもそうなんですけども、料理が苦手っていう人が本当に増えたと思うんですけど、そうですね、技術がいらないという安心感、そしてあの加工食品をブレイクに導く大切な要素になるということですかね。
そうですね、そう思います。簡単にまとめますけれども、はい、食品の成功へのキーワード、ごちそう調味料、
はい、
直激辛フード、
はい、
ネオタンパク質、
はい、
新人乳酸菌、
はい、
ワンパンクッキング、
はい、
失敗いらず、
はい、
こういったキーワードを意識するだけで、はい、ブレイクする要素が見えてくるのかなと思います。
これ商品開発もね、
まさに
まさにこのキーワードを頭に入れながら考えれば、
はいはい、使えるキーワードの数々だと思います。
見えてきました。
よかったです、
はい、日経トレンディ本誌10月号では関東特集が1億円の作り方、
はい、
さらにプロ野球ビジネスナンバーワン決定戦、そして今回紹介しましたあの注目食品ブレイク予測など気になる記事満載になっておりますので、ぜひお読みください。週刊日経トレンディ、後半は2018年下半期ブレイク必至の食品のキーワードをお届けしました。
はい、
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今回は森森さんをお迎えしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介していただくアイテムは何でしょうか。
はい、バンダイから発売されてますガシャポンダンゴムシです。
ダンゴムシ、
ダンゴムシ、まあ、その名もダンゴムシ。あのガシャポンというとですね、まあ、皆さんも知ってるかもしれないんですが、カプセルトイと、
うん、
機械からガチャガチャっとこう出てきてカプセル状になっていて、開けると中に玩具が入っているというものなんですが、うん、このダンゴムシは、ダンゴムシってこう丸まりますよね。
丸まる、
うん、あのまんまカプセルに入らず出てくるんです、
ね、なるほど、
すごい。
でふわっと開けるとお見事なダンゴムシと。で、まあ、あのカプセルってそこそこ大きいので、ダンゴムシって言ってもですね、手のひらにちょうど乗るぐらい、この写真があるんですけど、手のひらに乗るぐらいの結構大きいダンゴムシ。で、で私ちょっとね現物触ったことあるんですけど、かなりリアルなんですよ。
どんな触り心地
の？いや触り心地はまあでもちょっと柔らかいような、少し甲殻っぽい硬いような微妙なとこなんですけど、足がね結構細かく作られていて、裏から見てもですね、こうちょっとこうもじゃっとしてる感じがですね、かなりリアルと。でこの、ね、バンダイの前にあのザクヘッドっていうのもガシャポンで出していて、それもあのザクのヘッドを出てきたものを組み立てるとヘッドになるというもので、それもねカプセルレスの、カプセルレスのカプセルトイというので、もうね大ブレイクしたんですよ。でそれに次ぐカプセルレスのカプセルトイということで、はい、これはね1段目が8月23日にカプセル自販機で発売されたんですけど、
はい、
瞬間蒸発ということで大人気
ですか。
もうちょっとこの写真見たんですけど、私たちの時代はこれ好きですよね。
好きですよね。
なぜ
ダンゴムシなんか好きですよね。
触りたくなりますね。
そうそう、
わからない。
でこれがですね、一応第2弾がちょっと先なんですけど、また12月にですね量販店など含めてカプセル自販機に出てくるということなんで、逆に言うとこう今周りにあるものがなくなるとですね、そこの先まで入手できないということなので、まあかなり競争率は高い人気のものと。
忘年会の景品かな。
ああいいですよね。
いいかな。
テンション上がります。いろんなカラー、
カラーがあるんですね。
カラーがあっていいんですこれ。
白、青、
あの黄色。面白いところだと、あのアルビノ、要はあの色素のないっていうのも一応で作ってあって、いろいろカラーがあるんです。赤だったり黄色だったり青だったりアルビノの白だったり。
コレクションするのかしら
ですね。したいですね。はい、なんか全然ピンときてない。
あまりの衝撃で丸く出てきて、それを開いてダンゴムシ。
そう、ナイスアイディアだ
と。ナイスアイディア
だと思います。
確かに、
はい、
ではモリモリーズスコア、ホニャララ度何点でお答えください。
はい、リアルにいたらヤバい度10点。
あ、それは10点。
これ再現度結構ね想像以上にいいです。 うん、なんかすごい嫌そうな顔してますけど、
いいのか悪いのか
分
からない。
これあのその辺の草むらとかにこうちょっと、
いやー絶対やだ
ポロンって置いとくだけ
で犬の散歩とかだ
ったらやだめちゃめちゃ面白いから、うん、思います。はい、
モリモリズチェック、今回はバンダイガシャポンダンゴムシをご紹介いたしました。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、いや、いろんな食品をご紹介しました
けど、いやありました。
はい、あの私最近いろんな方に食事のバランス整えろって言われるんですけど、はい、ついこう気に入ったものってずっと食べちゃいませんか。
食べます。もう
食べますよね。
もう毎日食べても飽きないと思って。
そうそうそうそう、はい、でも今回の特集を見てこれだけいろんな選択肢があるんだったらいろいろ試していくと自然とバランスも取れるのかなって逆に思ったり
結果、
はい、結果しましたね。
あ、でも確かに僕この今日この後いくつか買おうと思った食
買いたくなりますよね。
ありました。
はい、そんな魅力を感じましたね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
吉武秀樹でした。